皆さんこんにちは、戸川隆史です。レッツ追求ザ牛肉の時間が始まりました。この番組ではお肉について深く深掘りしていく肉専門番組となっております。では肉のプロということで、今回もスタジオにお越しいただいておりますザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。 D です。
はい、 D さんよろしくお願いいたします。
でもなんかね、はい、聞く人によったら、はい、もうバレバレやでみたいな話を、はい、言われますけど、
周りからも聞きしておりますので、
う
ん、私も
でもやっぱりこうちょっとまあ D で話していきたいと思います。
了解しました。今ちょうどこの夏休み期間中ということもありまして、まあ、お盆明け、まあ、仕事今週から始まるという方も多いと思いますけど、うん、D さんはお盆休みとかはあったんですか？
盆休みって言うたらないですね。ちょっとお参り行くで、そのお墓参りとかね、
はい、
それは一応この形式通りに、
うん、うん、
一応済ましてきました。
あ、そうですか、はい、じゃあしっかりこの何日か休みを取ってゆっくりされたというわけではなく、
肉屋って結構盆休まないですよ。お盆ってなぜか、はい、お肉の需要の上がる時、
やっぱり皆さん帰ってくるからですかね。
帰ってくるんとやっぱりその長期の休みとかあったりすると1回ぐらいはバーベキューやろうかとか
いいですね。
そういう時にやっぱりお肉は必要なのかな。
うーん、メインですもんね。
そうですね。
じゃあこう忙しい、逆に忙しい時期でもあるということですね。
そうですね。盆を開けるとね、もう私らって例えばゴールデンウィーク、
はい、
で今度
お盆
それ過ぎると今度もう年末が視野に入ってくるんですね。だからもうすでに心は年末、
年末ですか、うん、もうすでにそうなんですね。
やっぱりその年末に至ってはどのようにこう進めていくかっていうのはもう今ぐらいからこう頭にこう考えておかないと、ね、そのいざになった時にどういうもん仕入れようかななんて言った時にはもう遅いんですね。
じゃあもう前もって先に準備をしながらもうすでに年末の
いうことですね。
そうなんですね。で、夏休みといえばこうね、宿題とかいろいろありましたけど、 D さんはこの中高の時の夏休みはどのようなお過ごしだったんですか？
小学校の時はまあありきたりな感じですね。その母の実家がまあ伊豆市っていう兵庫県の伊豆市やね。あの蕎麦で有名な、皿蕎麦で有名なところね。でそこにこう送り届けてもらって、その父にね。で父はまあ泊まらんとそのまま帰って、僕らがまあ1週間かそこらぐらいはもうそこで過ごすみたいな。
過ごすと。じゃあその間お仕事されてたそのお父さんもね。
そういうことだよね。だからやっぱり肉屋なんで
忙しかった
よね。
じゃあ1週間ずっと伊豆市に
過ごす。で何をどうっていうことはない。その日曜日があったりすると、うん、そこのまあおじやね、
うん、
おじがもうそこの いとこたちをみんな引き連れて海行ったりと、
あ、いいですね。
今思ったら恐ろしいことやっとったよなと思って、はい、その子供ら同士でわーっと帰って海行って深いとこ行ってなんか流されてるねみたいな。
そうですか。
あれ今思ったら怖いことやってるよな。
そうですね、うん、じゃあもう夏を満喫してた子供時代。
そうですね、もう自由な感じ、もう誰かはその学校になんか夏休みでも学校でなんかこうやったりするじゃないですか、あれに行ってる間は僕らポツンとおるんやけど、何するともなく過ごすのが楽しかったみたいな。
宿題は先にする方でした、後にする方でした？
宿題はね、した覚えがあんまりないんですよね。でも一応のところ何やかんや言いもって出してるんかな。
じゃあなんとか間に合ってたんです
か？なんとか間に合って
そうなんですね、
あまりこのすごくこう早押したとか遅押したっていうイメージがあんまりない。
じゃあ計画を立ててするタイプではなかった？
計画、うん、基本今もそうなんですけど、無計画やね。こう飛び降りてから飛行機作るでみたいな。
動き出してからいろいろ考える
というそういう感じですね。で中学校からはその柔道っていうのをやってまして、
あ、前回その話少しありましたね。
そうそう。でやっぱり夏とかはこうなんでこの暑い時にね、またこの暑い室内で、
はい、ことがないですよね。
ことないです。あれ当時からやっぱり今暑い暑いって言うてるけど、 あれ道場の温度ってもうサウナみたいな感じになるよね
みんな動いてるし、
そうそう、
汗もかきますから。
でも暑かったな、なんし、いつも思ってるのが早くお家帰って氷入れたお風呂に入りたいなとか。
お氷風呂ですか。
そのぐらいあの体が熱くなる、
ああそうなんですね、うん、じゃあもう中高はもう部活に、柔道に。
中高大まで部活やね、夏は。
どっぷりと。
どっぷり、はい。
そうなんですね。でもまあ今こうね、あの、お肉ということで、もう年末の予定も、今度も計画を立てて。
立てて。逆に。これは計画立て
ない。立てないと。
あの、大変なことない。物がありませんってなったら具合悪いんで。
そうですね。ここはきちっとということで。ね、で、今回はメッセージをいただいておりましてですね、インターネットだとやっぱりこう、遠いところからのメッセージがありますね。はいはいはいはい、長崎県佐世保市にお住まいのハニーネームといいますか、お名前が柳本さんですね。
それもろに言うてしもとるよね
名前書いてますので、
柳本君言ってしまってるよね、それ
言ってますね、言ってしまいましたが大丈夫。お知り合いの方になるんですかね。
あ、知り合いやね。
あ、そうですか、うん、メッセージが D さんかっこ笑いの牛肉のお話、楽しく拝聴させていただきました。
ありがとうございます。
これからも楽しいお話をお待ちしておりますということで、う
ん、だから柳本君といえば、はい、ハンバーグなんですよね。
ハンバーグ。
今、まあこれからなんですけどね。だから、あの、今すっと思いついたもん、まあそれについて。で、この間もなんかこう、別のところで話してたら、はいはい、もうその高いお肉買われへんから、もう、ひき肉やねん。ひき肉はいいわ、みたいな話だね。ひき肉って、どうなんかなっていう、そういう。お話をちょろっと。
なるほど。ひき肉、
うん。今思いつきました。いつもそうやから。
動きなが
ら。これも結局、あのね、放送するやつもテーマっていうの今回全く決まってない状態から。はい、
どうしましょうから始まったんですけど。
そうそうそう。だから、ひき肉やね。
ひき肉。佐世保とはひき肉ハンバーグなんか関係があるんですか、こう。
いや、そこはあんまり詳しくはわからないんやけど、まあそれをこうやっていこうと。
なんか佐世保バーガーってイメージがあるんですけど。
バーガーも当然ありますよね。だからまあそんなのも含めてなんかな。
結構あれなんですね。暑いですね、じゃあね。
うん、僕も長崎実際行ってきたんだけど、長崎って言ったら何が有名です？
もうカステラがまず最初に。
カステラ有名ですよね。はい、で、何やったっけ、ハウステンボスやったっけ。あとか、あと佐世保バーガーとか。
はい。長崎ちゃんぽんとか。
うん。レモンステーキ。
レモンステーキ
聞いたことないでしょ。
はい。
でも、もう、どこもかしこもそういう洋食屋さんとかステーキ出すようなところって、レモンステーキなんですよ。で、なんか、喫茶って、それはさすがに食べれなかったんですけど、レモンの、その、まあ言うたら、あの、果汁の入った、割り下のようなものを、こう、ステーキにシャーッとかけて食べる。食べたことないから、ちょっと食べに行かなあかんのですけど。
気にはなりますね。
なります、なります。だからそういうのが、その、言うたら、実際、現地に行くと、あったりするんですね。
ご当地メニューと言いますか。
そうなんですね。
ご当地グルメですね。
これ本土に持ってきたら面白いんじゃないかというような。
ヒントがなんかありそう。
だから、まあ、そんなも含めて、ちょっと、ひき肉について。
ひき肉。はい。
で、ひき肉ってこう、まあ、要はね、昔は多分刻んでたと思うんですよ。機械がない時代って言ったらね。はい、
包丁で刻んでた。
だ最後、こう、端材とか呼ばれるところは今は、その、はい、切り落としに切り込むとかね、はい、切り込みとか、いろんな呼び名があるんだけど、細切れってどういうことやねん。
細切れ、
ま、だから、うん、まあ細かく切れてるっていうことやね、はい、だからそういうことにせんとちょっと食べにくい硬い部位であったり、いろんなまあ端材やね、
はい、
だからそれをまあこう細かく切って、はい、それをもっぺん寄せてみたいなのが、まあ、あの、ミンチ肉、
はい、
それね、ひき肉なんですよね。これはまあ、牛肉は牛肉、
はい、
豚肉は豚肉、はいはい、鶏肉は鶏肉っていうので、あの、ミンチは存在するし、はい、これらを合わすと、あの、合いびき。
合いびき、はい。
で、合いびきって必ずしも牛と豚とも限らず、別に鶏が入っとっても合いびきなんですよね。でこれはまあ、あの、どういう味になるかっていうことをやっぱり考えて、比率なりなんなり、
割合とかもあるんですよね。
割合、そのあっさり、あっさりとかもっと味を出したいなんかっていうので、こう比率っていうのがあるんかな。でまあ今回はだからどうやかな、ハンバーグやから牛肉っていうものにこうシフトさせて話すると、前回か前々回か言ってるように、やっぱりそのお肉って筋肉なんですね。
はい。
で、細かい、その、一番小さい単位が、筋原繊維っていう、そのもう、 糸よりは太いんかな、それがずっとあるものが金繊維っていうものに束ねられて、それをさらにその束ねられたものがさらに束あの集合したものが、はい、金繊維束、
はい、
それを筋静脈っていうものがガッとこう、まあ、言うたら筋やね、
は
筋引きの筋、
はい、
でその塊が、
はい、
でこれは全部コラーゲンで形成されてるね、ほぼほぼね。でそれをもう、まあ、あのひき肉やから細かくやっても、その単位が細かくなってるだけで、もの、うんうん、としてはやっぱりコラーゲンとかそういうものが、はい、まあ、あの存在してるってこと、でいや、まあ、薬温度帯っていうものが40度で、
はい、
そのほどける、
40
度っていう温度がかかると、はい、そのそういうあの構造がほどけていく、
柔らかくなってくる。
うん、でタンパク質がまあ言うたらあの遊離し始める中、言うたら細胞の中でこう浮遊し始める、40度で、
はい、
でもまだ細胞内にはとどまってるから外には出ないんですよね、うんうん、
はい、
でこれがさらに50度っていう温度に上がると今度ミオシンっていう、まあ、これもタンパク質なんですよね、はい、タンパク質やな確か、ちゃうかったごめん、
はい、まあ細かい世界ですから、
そうそう、でそれがまあ変性凝固し始める、55度に到達するとミオシンが凝固する、凝
固固まってくるということですか、
固まるっていうことです、でコラーゲンが弱まり始める、
はい、
だからまあ言うたらトロトロになって
くる、
で今度60度に至ってはコラーゲンがもう完全にこう縮んで細胞を圧縮する、うん、
へえ、
タンパク質に結合するお水が圧力で細胞外に流れ出るっていう、
はい、
この状態なんです、この流れ出たものをできれば残しときたいし中に入れたいから、
はい、
そこにやっぱりパン粉であったりつなぎっていうものが、まあ、ハンバーグの場合とか
ね、はい、そうですね、
だからそのどういうんかな、例えばそぼろなんてするとき、はい、私なんかやったらもうあのそぼろやけど、はい、そのままバーンとこうパックから出して炒めるんやなくて、はいはい、一回団子状にこう固めといて、
はあはあ、
ゆったりゆったりこう温度をやっぱり焼肉と一緒やね、ゆったりゆったりその温度を入れて、ね、であとさばきながらスーッとやると、はあ、一粒一粒にそのうまみがそのあまりこう流出せずに、いい感じのそぼろを
作る。そうなんですね。へぇ、
だからそぼろもちょっとやりようなんです
よ、ね。
工夫なんですよ。
ねえ、そのまま、ね、炒めるイメージがあります
ね。そうそうそう。だから、その、まあ言うたら、長崎のね、お友達の、
はい、
あれで行くと、ハンバーグで行くと、はい、当然練り物に該当するんやけど、
はい、
完全に練ってしまうと、
はい、
まあ言うたら、ミートローフとかね、
お
まあ、言うたら、ウインナーみたいな、
はいはい、
言うたらかまぼこみたいなものになってまう。だから、これをどんだけその肉感を出しているかっていうので、
ね、
だこれやっぱりその、普通に、お家のやつやったらね、
うん、
ミンチ買ってきたら、はい、これをできるだけ、練らんように、僕なんかやったら、スプーンでやるんね。
はい、へぇ、手ではなくて。
手でやるなくて、スプーンでガーッとこう、
混ぜる感じですか、
うん、塩コショウ味付けしたものを混ぜる。つなぎもそれでこう混ぜる。だから、手で、加温しながら、
はい、
混ぜるんじゃなくて、スプーンでパーッとこう、本当にする。で、その状態で、こう、優しく固めたものを焼く。で、できるだけその味を中に残したい。これが、工場ってなると、
はい、
いちいちそんな細かいことできないんで。そう
ですね。
だから、まあ、例えばウインナーで、粗挽きウインナーってあるじゃないですか。あれって、僕らはこう、あれは豚肉ですよね。はい。やら、エマルジョン。
エマルジョン。
っていうのは、もう実際ある程度練って、捕まえるタイプの、もう言うたら練り物ですか、
はい、
もうそれはもう、かまぼことかそういうものなので。では、とは別に、PS、粗挽きっていうものを、はい、粗挽きにしても食べれるような、その、部分があるんですね。もも一本でも、この、ちょっと濃い硬いところと、柔らかいところ、はい。その柔らかいものを、粗挽きミンチにしたものを、ある程度、こう、中で、こう、どういうかな、決着するような、その、練り物になった地点で、粗をそこに入れる。で、それはもうそれ以上、混ぜないんで、中にその肉感が残る。
食べた時にこう塊を感じたりとか。
感じるし、当然その肉の塊が入ってるんで、温度を通す段階においても、 じんわり入るっていう状態、だからその味がそれには残る、
残ってるんですね、
そういうような手法でこうウインナーとか、ウインナーはね完全にまあ通しますよ、63度30分っていう規定があるから、そのぐらいの、温度は通るんだけど、やっぱりそれ以上はできないんですよ、80度とか沸騰とかさせてしまったら全然違うものになってま
う、そうなんですね、
だからその辺はやっぱり気をつけていただきたいかな、だからハンバーグはまあそういう感じだね、
なるほど、軽く混ぜる程度に、
うん、本当はね、でも工場でラインってなるとちょっと違うんで、あのミンチのその種類っていうもの、はい、粗挽き、あの細かいもの、はい、これを全部その分けて考える、それによってこの食感の残ったものとかそういうものをその量産していくことがまあできるわけだね、
そうなんですね、
全部同じようにはいかんのでね、全部同じにしもたらただのかまぼこみたいなのが、
食感も残しながらうまみも残して、
そういうことですね、
でも数もこう作らないといけないので、難しいですね、その後のバランス
が、そうなってきたらもうやっぱりイラってくるのは原料のその采配ですよね、エマロジョンっていうそのほんまにあのベースになるもの、でそこに粗挽き、味として残すもの、食感として残すもの、これはやっぱり分けたものでこう工程として練り上げていく、
そうなんです ね、
そ、 うね、
その工場を作ろうとされて
作ってんのかな、まあ、その辺ちょっとよく分からへんけど、
そういう計画があるんですね。
あるね。
へえ。
だからイメージとしたらレモンステーキ上からそのハンバーグとそのレモンソースっていうものを合わす。これをセットでやると面白いんじゃないかな。
そうですね。
うまいこと言ったらこっちでも売らしてよみたいな。そういう話です。
そうですね。じゃあひょっとしたら私たちがこう目にする機会がこれからあるかもしれない。
もうそうなっていただきたいですよね。
いいですね。レモン味結構。きつめなんですかね、酸味がこう
食べてへんから何とも言われへん、だから完全にこれがレモンソースやって言うても僕がこっち側で編み出してしもうてもええわけですよ、逆輸入バージョンみたいな、
なるほど、
輸入って言って同じ国内から違うんやけど、まあ、ある意味海に渡るから海外みたいなもんやから
どっちがこうね、そうそう、あでも楽しみですね、いろいろこう食べ方進化していってるんですね、こう
そうやね、やっぱり工夫、そういう工夫の中、やっぱりそうやってやってるんやろね、その成形でもものすごく細かいですよ、豚肉でも、その普通にスライスとか、適とかなんとか言ったら、まあ、大体ここやろ、あっこやろみたいな感じやけど、ウインナーとかソーセージ作るときはものすごく細かい成形、はい、
あそうなんですね、
これはここ、これはここ、だから実際、牛肉なんかにしたらはっきり分かるんですよ、絶対もう、卵一とか新玉っていうその上等な、
は
い、
卵一新玉、
うん、だから卵一の中にイチボとかね、
はい、
その聞いた風な高級部位があるわけじゃないですか、はい、
なるほど、
それを豚っても一本自分でこうやって持ち上げれるぐらいのサイズで、はい、もも肉が全部、うん、牛は4つに分かれてるけど、4つに分かれてない状態で1つになってあるわけです、うん、だからその中にはやっぱり似たような筋肉構造がある、これを全部やっぱり分けていくんですよね、
そうなんですね、もう全然そういうこの細かいとこ分からずに食べてますけど、美味しい美味しいと思いながら、
美味しい美味しいって、だけどまあ簡単な話ね、全部ボーンいってバーンとやるっていう手法も、今日日そのやり方によったら、あってそういう手間暇をかけずに、近しいものにするとかいうのもやっぱり当然あるわけですよ、でもそれが全部一緒じゃないよって、だからまあ、D なんで、どこの所属も何も分からへんから、あえて言うと、はい、伝統を守るとか手作りとかって言うてるのは、まあ、ほんまやでと、
はい、
結構手間かけてるよみたいな、
そういうことなんですね、
そういうことなんです、
やっぱりそれはもう職人としてその子は
僕職人ちゃうけどね。
職人じゃない
ですか。D は職人じゃないです。
ええ、
どっちか言ったらこういうお肉とかそういうのをこうやっぱり表現していきたいって、まあやりますけどね、職人めいたことも。
いやもう包丁さばきというか。
誰も習ってへん、全部ガリ
なんで。そうなんですか。
未だに持てるかどうか自分でも不安と。
いや
ただあのこう切ればこの、こういう食感こういう味になるっていうのは自分で全部把握してるんでね。
なるほど。それも研究した結果こういう切り方がいいって。そうそうそう、
検証、
うん、
食べてみて
味
さえそうそうそうだからもうその前にいた店ね、あの20年弱ぐらいおった店ではもう、気になるなと思ったらすぐペッペッとこう 2,3 切れを置いて、うん、はい、でこっちとあっちとっていうので、あの焼いてって言って横で仕事しながら焼いて、はい、作業しながら焼いてって言って、焼いたやつ食べて、ああほなこれやったらもうちょっと怖いなとか。
あ、そんなに違うもんなんですか。
全然違いますよ。
同じお肉でも切り方一つで。
切り方で違いますよ。
ほう、そうなんですね。
違います。あの刺身とかでもそうじゃないですか。お魚のね、刺身でももうたたきってカツオのたたきとかあるじゃないですか。あれも出てきたやつの切り方見ただけでこれは食べんとこっていうのあるから
ね。そうなんですね、うん、何も考えずに食べてますけど。
そうそう、だから食べたら同じ味はするんやけど、やっぱりこう嬉しい、口に入って嬉しいものって、だから日本特にお箸使うから難しいんですよね。
はあ、
お箸、ね、だから要はその何ていうかな、僕お音かどうか別ですよ、あの三寸盛りとかって、あの、和食の懐石とかで言うから三寸盛りとかです、あれって一寸のものが3種類乗ってるっていうイメージでええんかな、だから一寸で 3.03 約、あれって唇の幅ほぼ平均的な、だからお箸で取ってパクッといくようなね、
一口でいけるように。
そうそうそう、だからそういうそのもので、焼肉もそれで食べれるようにとか。
じゃあお肉も一口で食べるのが理想的な食べ方なんですか。
いや、結構なんていうんですか、あの口に入る量によってね、噛み締めたり噛んだりする食感をあえて残すとかで、味をコントロールできるものなんで、だから、まあ、言うたら例えば内平ってね、
内平、
内ももってあるんですけど、僕好きなんは、手切りですよ。あのスライサーでするのと全然味がまた違うんで、手切りでやるときに普通の焼肉サイズじゃなくて、薄めに大きく取って焼くんです
。薄めに大きく取る。
大きく取る。だからあの小さく普通サイズの一寸じゃなくて、もう言うたら四寸も五寸もする大きいやつを薄く取って焼く。でそれを口にねじ込んで食べてくれって。これがすごく美味しい。僕それ好きなんで。
そうなんですね。じゃあ一口でそのお肉一つを味わう。
味わうけど、どうやろな。やっぱり僕は大きく焼いたやつを、フォークとナイフで取って、食べれる大きさで、食べていくっていうのが一番美味しいんかな。やっぱり、お箸では限界があるんが、お魚はね、例えばサンマとかね、あれおろして、サンマお刺身になるんやって、僕サンマの刺身ってあるんやって思
ったことないですね。
サンマの刺身は食べたことありますよ、だからね、旬の時とかね、だからサンマの刺身やとね、当然骨も何もかもない状態で、もうそれパクッとこう醤油つけて食べれるわけでしょ、あれ焼いて食ってみたんですよ、まあ大したことない。やっぱり丸っぽで焼くとか、せめて開き焼くとか、
刺身を焼くと
さほどでもない。
そうなんです
ね。やっぱり大きいやつ焼いて、皮やら骨やら内臓やらあるやつ一緒こたに焼いて、食べたいとこほぐしながら食べる、これがやっぱり焼き魚としては僕は美味しいやろ。刺身焼いてもなんかその食べやすいんやけど、絶対骨ないからみたいな。だけどやっぱりその
うまみという
か、
喜びがあまりない。
あ、喜びがないよね。だから、お肉なんて、それ、考えたら、刺身みたいな状態で、こう、ぐんぐるつんつる手にし
てる。確かに。
それやったら、筋も油もついたやつをフォークとナイフで、筋と油は食べんとこうとか、
避けて。
ここも食べれねえたら、ちょっと食べたら、あ、硬みたいな。そういうような感じの方が、僕は美味しいと思うね。
なるほど。
正直、その、焼いたその油とか筋が縮まるとかっていう、そういうものが食べるお肉にも影響を与えてるんですよね、焼いてる時に。だからそういうのを くり抜いて食べるのが贅沢で美味しいやろうなと。
丸焼きですか。
僕は残しませんけどね、その油も筋もね。
もう食べるんですか。
食べる食べる。食べれるもん、普通に。
あ、そうなんですね。
絶対食べたら、あ、ほんで、筋言うてもね、はい、今言うたら筋静脈とかはコラーゲンなんで、はい、うまいこと焼けば、なんていうか、ぷくっと膨らんで、はい、なんかチャリッと、チャリッと食べれるような、ね。食べれますね。うん。
たまにこの口の中とこの食道で繋がってしまう時があってですね。
あれね、繋がる時は焼き方で、その筋がしっかりとその、焼けてない。
焼けてないんですか。うん、
だから、その部分に関しては、熱を通すような何かこう、工夫で焼かん
と、ね。工夫がいるんですね。じゃ分かってないと、この焼き方も、
ね。要はね、もうどことも言わへんけど、うん、よくそのフードコートにあるようなそのステーキね、レアがおすすめですとか言うから、やがましはみたいな、そういう話で、間に入っとる筋めっちゃ切りにくいやろみたいな。だからやっぱり、
レアは
だよね。レアやとどうしてもその間に、間に入ってる筋が、生であるとね、僕らが引く筋と一緒なんです。これを普通のフォークとナイフで切るともう、
切れない。
もう必死こいてみんなやってるけど、硬いよなって。
硬いです。
僕らの包丁でやっとこう、僕らの包丁でも筋切ると、やっぱり切れ味鈍るんでね。
あ、そうなんですね。へえ。毎回包丁は研いで。
包丁、いや、分けてますわ。あ、分けてるんですね。基本的に筋は切らないです。あ、筋は、そっちの包丁で切って、みたいな。自分の包丁では絶対筋切らない。
切らないです。なるほど。
引いたり、成形はするけど。
へえ、うん。へえ。そうなんですね。
そういうもんですね。
いろいろあるんですね。
いろいろあると思います。これ、まあ、さっきの、コードに引っかかってない？
ダメです。かぶせましたから。
かぶせ、う
ん。どこか分かりませんから大丈夫です。
そうやね。
はい、2分じゃありますから。
そうよ、はい。いろいろある。だからやっぱり、うん、おすすめはそうやかもしれないけど、うん、そこはよく焼いてねっていう話だよね。
の方が、まあ本来はやっぱり食べやすくいい状態になるんですね。
ど真ん中にあるやつってね、どなし焼くんやろな、みたいなやつあるから。
まあそうですね。
そうそう。僕なんかだから丸焼きってね、この間どこや駅前で、
はい、
あ、サンダの駅前で
ペデスリアンデッキ改め
なんとか
キッピースクエア、
あ、そうそうそう、
はい、なかなか覚えられない、
覚えられ
へん、はい、イベントですね、
屋外イベントやってた時に丸焼きっていうのをやった時に、
ね、丸焼き、はい、
でやっぱりその時にどうしてもその筋が生の状態で渡すときついなっていうところは、うん、ハンドバーナー、
はあ、
あれでこう、はい、シャーっとそこだけ火入れていって、はあ、要は、コラーゲンに戻してあげる手伝いをするん
で、はいはいはい、
やっぱ、そこまで行くと、なんとかなるんかなって。だから、そんな言い持ってでも、筋残っとったかもしれないみたいなとこも、あったかもしれない。けど、その辺はね、もう噛み締めて味取れるから、いらんとこだけ、口からはガムじゃないけど、ピッと出して、
そうそうそう。あ、そうなんですね。出していいんですね。
そうそう。ホルモンなんかそうでしょ、うん、
あ、そう、ね、
あれずっと多分、子供らでもずっと、初めてホルモンなんか食べたらずっと噛んどるけど、これある程度噛んだら飲み込まないは無理やでと。
そうだと思います。いつ飲み込んでいるかわからない時間ですよ。そうそう、
タイミングあるから、
ね。そう。1、2の3で飲み込みますけど、
あれ基本的には膜の中に様々なそのものが、
うん、ね、あるんですね。
そういうこと。で、油もその、油がね、あれ膜があってその中に脂肪があるんで、それがこう熟成っていうプロセスの中で冷えて冷えてあの形で油って残ってるけど、本当はブヨンブヨンしたもんなんですよ。
本来は
ついたら出てくるでみたいな、
うん、
それをやっぱりカロリーとして使ったり、はい、溜めたりっていうことをしてる、ね、だからその膜やから、当然その引っかかるんですよ、ちゃんと焼いとかんと、
はい、うん、そうなんですね、
そういうことですね。
じゃあ火入れはしっかりと。焼肉食べるときはご飯と一緒に食べるイメージがあって、
うんうん、
焼いて。
ビールじゃなくて？
ビールじゃなくて。
僕も酒飲めへんから、あれなんだけど、みんなやっぱり焼肉といえばビールっていう派と、ええ、白いご飯。
なんですよ。
なるけどね、その通りですわ、やっぱり日本でやる焼肉っていうのはご飯ありきやろなって、
ああ、そういうもんなんですね、うん、
だから、よくね、その日本酒のメーカーさんとかとお会いするときにね、 あのお肉に合うあの
日本酒です、
ね、日本酒って言われるけど、ええ、全部合うんじゃないですかって言ったら、ええ、あのみんな目を丸くされるんですけども、ええええ、普通に考えて、ええ、あの焼肉といえばご飯、
はい、
って考えた場合に、ね、はい、焼肉といえばあのブドウてんこ盛りとかないじゃないですか。
ないですね。
だけど肉はなんかあのワインとか赤ワインとかね、はい、なんや言うけど日本酒で縁違うんか、はい、そのお米で作ったものじゃないですか、うん、その
ね、同じですか原料はね、は
い、うん、だからそれをこう合わせて口をちょっとこう洗いながら、お肉を食べるとか、そういうたしなみがあってもいいんじゃないのみたいな。
お肉ね、お肉と日本酒、うんうん、いいですね。
ありやと思いますね、
日本酒でこうね、風味と
風味とあれを
お肉の旨味が、
そうマリアージュやね
そうですね、マリアージュ、
マリアージュ、ね、
ここも出ましたけど、
だからあのそもそもがね、あのワインなんかやったらソムリエっていうのが存在する、
ですね、はい、
うん、なんで日本酒にはおらへんねやろ、まあ日本酒ソムリエみたいなの言うてんねんけど、本来いらんのは、あの味そのものなんです。僕なんかよくそのお酒っていうものを、はい、日本酒っていうものを料理に使う、うん、
はい、
でしかも高いやつ、そんなん使うみたいな
料理酒じゃなくて、
うん、それをアルコール飛ばすことによって残ったその旨味、はい、甘み、これを間接的な甘さとしてお肉料理にこう、はい、使っていく、
加えるんですね、はい、うん、
っていうのはどういうことかって言ったら、うん、もうそのアミノ酸含有してる、はい、もうそれそのものがもう味なんですよ、だからそれあの要は飲むことによって足されるから、はい、ありとあらゆるものに合うわけですよ、うん、もう調味料と一緒だから、だからソムリエなんやろなみたいな勝手な解釈や、
はい、もうすでにもう完成されてるし、
完成されてるから何でも合わせれるよみたいな、
もう間違いはないということですね、
うん、そういうイメージでもって日本酒っていうものをね、うん、もう日本酒飲んだらもう次の日えらいことなんねんとかそういう話じゃなくて、はい、
なくて
何かちょっともうちょっとその文化として、
はい、
どういうかな、もう一回見直してみるとか、
そうですね、う
ん、そういうことは必要なんじゃないかな。
飲みすぎたらね次の日まあ営業しますけど、
あれ何飲んでも一緒ですよ、
そうそう、飲みすぎたら
しんどいのはしんどいと思いますよ、
私もちょっとずつ今お酒を練習中というか久々に飲み始めたので、
あのねやっぱり食ありきです、何の食に合わせてどうするのか、
あなるほどね、
あのポテトチップ食べながらね、お菓子ばっかり食べながらもうわーって飲むのんじゃなくて、はい、食ありき
食べ物
とお酒、
お酒ね、この組み合わせ、
組み合わせ
これが大事、
そうやと思います。
あじゃあお肉に合うお酒、いろんなこの日本酒日本各地ありますから、
だもうやっぱり改良に改良を重ねてるんやろなっていうのがやっぱ感じられるものが、あのどんどん出てきてるっていうのは聞きますね、僕もテイスティングはするんですよね、
はあ、
こう試飲とかで、はい、運転せえへんで時を、やっぱりああそうなんやなと思うのが、やっぱりぬか臭さっていうのが結構苦手やったりする、はい、もうあれをずしっとこう、ぬかのね
米の味と、
うん、米の味とぬかっていうのが、あれが結構きつかったりするやつを、やっぱりうまいこと取り除いてはるよねっていうような。
あ、飲みやすい、すっきりっていうのが
ですかね。そうそうそうそう。あれ、これやったら別に、ほんまに何にでも合わせれるよねっていうような。
そうなんです。三田牛、まあ、田島牛なんかは、やっぱり兵庫県のお酒が合うんですかね。そういうのは特に関係ない。
これね、そういうことにしたらいいんじゃないですか。
逆にも。
決めてしもうて。うん。ぜひこれでとか、もう合うに決まっとるんですよね。なんでかというと、そういう、なんていうか、向こう側水流、なんていうの、
はい、水、はい、
水域っていうかな、そういうもののその先に宮水っていう、ね、お酒の原料になるお水があるわけじゃないですか。だからそんなの考えたらもう全部一体なんですよね。だから
同じものをね、
うん、流れとしては、
ね。
だからそういうの、考えたらそういうストーリーを組み立てて、うん、実際こうほんまに合うよっていうものをこう、合わしていくことによって提案すれば、
ハマりそうですね。
ハマると思いますけどね。
三田牛とこの兵庫県産三田さんの日本酒とか、
そらそうですわね。
ありですね、
うん、三田牛間違いなく天体一やと思いますからね。世界一はまあ神戸ビーフとかまあいろいろあるんやけど、天体レベルやからね、三田牛は。
天体レベル。
うん。僕はそう はい、そのように思ってます。
もうトップはもう譲らないという感じですね。
トップというかトップは譲りますわ、もう世界一の方に、はい、うちらこう宇宙がなく宇宙が感動するお肉
いいですね、うん、規模が大きく
なる。そう
なるほど。まあいろいろこう、まあ、今回夏休みということでちょっと前半は夏休みの D さんの、うん、あのどんな感じだったのかなってお聞きながら、そしてこれからの三田牛にともう展望と、まあ、どんなものに合わせていくかも含めて、
これだけどその本当にね、なんとかするには何を引き出さなあかんかって、昨日ね、そのインターンや有効、はい、ね、ある方がインターンや言うて、学生さん、はい、1回生やね、ある大学の、はい、やっぱりこういろいろとこう勉強しようとかするんねんけど、うん、おっさんら、僕らね、はい、おっさんらの話聞いて、それはお前こないせや、あないせや、俺らの若い時やと、やなしに、君たちの、もう感覚でと、ただ、その、今時の子はっていう、その悪い部分じゃなくて、うん、その子たちの思考、
うん、
考え、うん、それで三田牛どうするわっていうのを
考えてくれと
考えて、なおかつそれを生産できるほんまに Z 世代、これが現れたら、なんとかなんのんちゃうんかなって最近思うんだよね。むしろもう会社でもそうなんですよ、そっち側に委ねて、僕なんかもう党に引退してやった方がいいんじゃないかなと。
いや
そうじゃないと、なんていうかな、その子らがそうやから、
うん、
あかんのんじゃなくて、そうやからこそ、うん、僕らにない考え方を持ってるっていうことなんやと僕は解釈するんで、だからその考え方が聞きたいなって、だからこれ多分そんな若い子聞いてないと思うねんけど、聞けよみたいな話だからそのどんどんどんどんその 質問というよりももう、からんもう来いよと、
気になることな
目の前
多分、ね、いけないと思いますよ。
何よ
で D さんにでしょ。
いや D さん多分知らん、これが僕のほんまのあれやったら、あいつやろ、いやちょっとやめとくわとかなるかもわからへんけど
でも初対面はまだちょっといけないですね。
いや大丈夫ですか。ここ最近大丈夫です。
ここ最近、
うん。だからもう、なんか、行きたいでとか、この話を一遍して、みんなに聞いてもらおうやとか、ありじゃないかな。
そうですね。うん、一回その座談会じゃないですけど、こう、皆さんがこう、いろいろ聞いてるのを横で見てみたいですね、私ね。
それ面白いでしょ。だから逆に言うたらそういうの振って、こんなこと言うたらずおんねんけど、来る気ないっていうのは、どんどんどんどん、もうなんか学生さんやらそんな来るたびに言うと。ここに並んでもろて、で、ああ、その代わり、考えてくるなと。
何も考えずに。
考えずに、行き当たりばったりで、どこまで考えられるか。
だから、その時の感性ですからね。
そうそう。僕がもう全部行き当たりばったりでしょ、今日の。うん、ほんで、これミンチや言うとんのに全然違う話に。しまったと思って。今これどこまで外れていって、これ戻すに戻されへんわみたいな。
もう戻らなくていいと思います、ね。戻らなくていいです。
うん、
はい。
まあ、だから、あの続きはどうやねんっていうのも、はい、できればメッセージとかいろんなの送っていただいたらなと思います。
柳本さんが悶々としてるかもしれませんね。
大丈夫やろ
またメッセージお待ちしております、はい、いいですね。またそういう学生さんとかも含めての、
いや、ね、
なんかね、うん、お肉トーク、
そのこう押し付けるとかね、威圧でどうこうするんじゃなくて、逆にもう言うて聞かせてくれよっていう思うね。
なるほど、うん、できればその時 D さんニコニコとして、
そう、
はい、座っていただいたら、ニコニコ
あんまりやばかったら、あれどこ行ったんやろみたいな、はい、 そういう感じでね、
はい、これ言いながら、はい、いや楽しみですね。今後のまたこのレッツ追求、
言えてへんけどねこれ噛んだらあかんシーンやと思うねんけどね僕ね、
はい、なんとかなると思いますレッツ追求ザ牛肉をぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、今日もお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ザ・肉屋 D さんでした。ありがとうございました。